本日のメッセージの聖書箇所を拝読いたします。新約聖書ピリピ人への手紙4章1節から7節。ピリピ人への手紙4章1節。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立っていなさい。愛する者たち、ユーオディアに進め、神家に進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に流し記されているクレメンスやその他の私の同労者たちと共に福音のために私と一緒に戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。いつも主にあってと題して松永先生に言葉を取り継いでいただきます。
10月31日、今日は宗教改革を覚える一日でもありますけれども、私たち日本に住む者たちにとっては、国政選挙、国の方向性を決めるような大切な一日となっております。私たちのこの日本における歩みが一体どこに向かっていくのか、今日は8時過ぎから少し心が騒がしくなるかなと、そんなふうに思っていますけれども、何にしても私たちこの国がどのような歩み、私たちもちろんこの国のために、また為政者のために祈りますけれども、この国がどのような方向に進もうとも、なおそれでも私たちへの神の祝福と神の平安は取り去られることはないと、そのように信じ歩んでいきたいと願っています。今日ここに集われているお一人お一人、またオンラインで礼拝を捧げているお一人お一人にも、決して取り去られることのない神様の豊かな祝福と、また平安とがありますようにと祈ります。ですから私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠よ、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち、主イエスの使徒であるパウロは、このように主にあって固く立ってくださいとフィリピの教会に言い送ります。3章1節から主にあって喜びなさいと始まりましたが、この4章に至るまでパウロはずっと主にあって、主にあってということを語り続けてきました。私もそのパウロに習い、ちょっとこじつけのようというか、こう頑張ってですね、説教台では主にとか、主だけを、主と、主を待ち望むと、こうとにかく主ということに集中しようと、そのようなこうパウロに習って説教台をそのようにつけてきました。主にある、私たちの歩みは主にあって固く立つことができるから、パウロはそのように語ります。固く立ち生きる、それは私たちの生涯において、いついかなることがあろうとも希望を失わない人の姿です。決して楽観的な人、そういうことではありません。固く立つ人は試練を知っています、苦難を知っています、 痛みを知っています。失望の味を知っています。動揺の心も騒がしさも知っています。しかし固く立つ人、この人はその中で希望を失わない人です。この人はいかなる状況のただ中にあっても、嵐のようなただ中にあっても希望を失わず、その希望を貫き歩く、そのような人です。そんな生き方ができるのかと、私たちは一歩身を引きたくなるような思いがあるかもしれません。しかしパウロは、主にあってこのような生き方ができるのだ、だからこそ教会に向かって主にあって固く立ってくださいと大変勇気づけて呼びかけているんです。使徒パウロがこの手紙を書いた時、彼はローマの牢獄の中、獄中にいました。自分自身の身が判決される、処刑の判決を待つ緊張の日々にありました。不安や心配が一層大きくなる暗い状況の中で、それでもパウロ、この人は主にあるその希望に、明るさに生かされた人でした。彼は言うんです。自分も獄中の中、目に見えるのは暗い獄中、しかし自分の心は明るく照らされている。主イエスにあって明るく照らされている。主にあって固く立たされている。ピリピの教会の皆さん、あなた方もこの希望に生かされてください。この明るさに生かされてください。あなた方も主にあって固く立ち歩んでください。主にあってということについては、これまでの説教で何度も語りましたけれども、私たちが主イエスと固く結ばれているということをお話ししてきました。それはこう、あ、私のこっちの私とあっちのイエス様がなんだかこう赤い糸で結ばれているとか、そういうものではなくて、まるで重なり合うように、もう一つとなるようにして主イエスが私と結ばれ、私と重なられてる、重なられてる。私のうちにキリストがおられ、キリストのうちに私がいるというように一つとされてる。私たちは主にあるのです。イエス・キリストを信じる。その時私たちはそのように主と結ばれている。ある説教者が、主イエスはご自身のうちに光と力をお持ちの方なのだと言っていました。主イエスはご自身の中に光と力をお持ちの方、そしてこの方と結ばれている私たち、神の子である主イエスの光と力を私たちもまた照らされ受けているのだ、生かされているのだ、守られているのだと。私たちは大変暗い時代、暗い状況、それぞれの中に生きています。しかし実は私たちは主にあって大変明るく照らされている。主の道からによって確かに守られている。これがパウロの確信です。これが神の御言葉が語るところです。しかしそのように語られながら、そのような言葉に聞きながら、どれだけの人がこの主イエスの光に明るく照らされながらも、道からによって守られながらも、万事は益とはなると考えないで、平安を得ないで、むしろ事態は刻一刻と悪化の一途をたどってる、心配に心配を重ねているでしょうか。主イエスが 私たちと結ばれている、一つとされている。キリスト者であるということは大変大きな光を得ているということです。決してなくなることのない平安をすでに得ているということです。私たちのうちに光はありませんし、私たちのうちに力はもちろんありません。しかし主イエスの光によって私たちは照らされ、主イエスの道からによって私たちは生かされている。主にあって固く立ってください。それは主イエスがあなたと固く結ばれ、あなたと共におられるから、あなたの生涯にさまざまなものがあろうとも主イエスの光があなたを照らしている。希望がある。主イエスの道からがあなたを守ってる。望みがある。皆さん、私たちの信仰の確かさとか、また私たちの信仰の真実な強さというのは実は素朴なところにある。イエス様が私たちと共にいます。実はこういう短い一言に私たちの信仰の歩みは生かされ、輝かされ、力づけられている。主にあって固く立ってください。パウロはこう教会に言い送りました。あなたの光、あなたの力である主イエスに信頼していきましょう。生きてください。そういう勧めの言葉です。大変愛情込めて呼びかけます。愛し慕う兄弟、私の喜び冠、愛する者たち、主に信頼して生きよう。主があなたの将来を照らし、主があなたの生涯を守ってくださる。あなたの心をも、あなたの体をも、主は照らし守ってくださる。主にある希望があなたのうちにある。さあ主に信頼し生きてください。パウロは教会に向かってこう呼びかけるのです。主にある希望の明るさ、主にある平安の明るさの中で生きよう、生きよう。使徒パウロは教会に向かって本当に太陽の光のように光を向けて、あなたたちはこれほど暖かな光、確かな明るさに照らされていると、それに続いて教会に向かって語りかけます。ユーオディアに進め、シンティケに進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。今ここに二人の女性の名前が出てきました。教会のことを語ろうとしているのに突然二人の個人名が挙げられていることが唐突に思えますけれども、おそらくこの二人の問題というのは個人の問題に収まらず教会全体に大きな影響を及ぼしている、そういう問題だったからパウロはここでこのことを取り上げた。ユーオディア、シンティケ、主イエスの福音のために一生懸命に仕えた人たちであるとパウロは記します。教会全体に影響を及ぼすほどですから、本当に主のために、教会のために仕えた、そのような婦人たちであったと思います。ただこの二人に不和が生じて仲違いが起こっている。その原因はここに記されていません。まあ記されていないというか、私はパウロはあえて記す必要はないとしたのでしょう。そんな二人の問題を公の手紙の中でほじくり返す必要はない。パウロの牧会的な配慮です。 おそらくただ福音のために一生懸命に仕えた二人ですから、その仲違いの原因は信仰に関わることだったかもしれない。だとするならことは深刻だし、なかなかその誤解というのは紐解くのは困難。教会に大きな影響を及ぼす二人が信仰にことについて仲違いしている。今このフィリピンの教会にそういう暗さが覆っている。パウロはこの二人に本当に言葉短く、しかし大変明るい目覚めの一撃、朝日の一撃を語りかけます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。これだけです。まずは互いの話をよく聞いて、そしてこういうことをして、こういう誤解があるんじゃないの、そういう誤解じゃない、もちろんそういう事柄も大切ですけれども、パウロは限られた短い手紙の中で深い誤解、深い導きをここで表している。教会を本当に一つにするのは何か、本当にキリスト者同士の和解はどうやって生まれるのか、それはあなた方は主にあって同じ思いになってください。二人の間に争いがあります。しかし二人の間に主イエスがおられます。希望と平安、平和の光で二人を照らしている主イエスが二人の間におられる。この争いの中にも主イエスがいるのだ。あらゆる隔ての壁を打ち壊し和解させてくださる主イエスがおられるのだ。あなた方は主にあって二人は一つに、それぞれの思いは同じ思いにしっかり立つことができる。パウロは主にあって同じ思いになってください、ここに大変明るい光を照らします。主の光を照らします。真の協力者よ、誠の協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。誠の協力者、おそらく教会の指導者的な人にパウロは彼女たちを助けてあげてくださいと願います。これも人間関係のほつれを何とか調整しようとすることではなくて、もっと深い助けを呼びかけているでしょう。互いの間に私たちのために十字架にかかられた主イエスがおられる。私たちを神と和解させてくださった主イエスがおられる。シンティケ、ユーオディア、あなた方の間に主イエスがおられるんだ。どうぞ誠の協力者よ、そのことを彼女たちに知らせてください。平和の主があなた方の間におられる。主イエスにあってあなた方は一つとされていると。教会が一つにされる、教会の一致というのはこのように主にあって同じ思い、主にあるというところにあるのです。これはユーオディア、シンティケだけでなく、今日の私たちにおいても、この白い聖書教会においても、さまざまな年代があって、世代があって、そして出身地がさまざまで、そしてそれぞれが信仰いただいた出身教会もさまざまで、また今、本当に国も違うところからも、でも私たち今ここにさまざまなところからさまざまな背景を持ってここに一つに集められている。その私たちを一つにするのは何か。それは主にあってなんだ。主にあってなんだ。私とあなたの間に主がいる。私とあなたたちの間に主がいる。こういう主にある明るさの中で、平安の中で私たちは一つとされていく。 パウロは続けてこうピリピ教会にこう進めていきます。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心がすべての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。ピリピ教会の中には仲違いの暗さがあり、また教会の外からは誤った教えが入り込んできたり、また教会への反対者がいる、そういう暗さもあった。喜べない不安な状況、寛容どころか心を狭くして不寛容になっていきそうになる状況、そんな教会に向かってパウロはいつも主にあって喜びなさい、寛容な心をすべての人に知らせなさいとこう進めます。細かいことは言いません。パウロは一言、主が近いからですと言います。主が近くにおられるから、主があなたと一つとされてる、あなたのうちにその光がある、あなたのうちに主の道からがある。私の中にその光や力、いつも喜ぶこと、いつも寛容を知らせるようなことはできません。しかし、私たちのうちに主イエスがおられる。この主イエスの光が私たちを照らし、この主イエスの道からによって私たちは寛容な力を表すことができる。私たちは平安を得て、喜び、寛容な心をすべての人に知らせることさえできる。私、今回の説教を準備してて、説教の準備をですね、こう、こねくり回したくなる気持ちがあるんですね。いつも喜んでいなさい。そんなことできないんだから。どうしていつも喜ぶことができるんだろうかとか、思い煩ってはならない。思い煩わないなんてことできないんだから、どうすれば思い煩わない。その道筋、理由って一体どういうことだろうって、こねくり回したくなるんだけども、パウロの言葉に聞けば聞くほど、パウロそういうこと語ってないんじゃないかって思うんですね。パウロはもう単純にイエス様がおられるんだから、あなたの光と力じゃなくて、イエス様の光と力によって私たちは生きていけるんだよっていうことを、私イエス様がおられるからいつも喜べるよ、イエス様がおられるから思い煩う必要ないよ、本当にその素朴なシンプルな、これがパウロの一つの言葉であるなと、そのように教えられています。私たちはイエス様がおられるから思い煩う必要がありません。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願いを神に知っていただきなさい。私たちどんな状況の中であっても、ただ中にあっても、イエス様が私たちの光となり、私たちの道からとなって守ってくださっている。だからあらゆる場合に主に感謝し、その結果はもう主に委ねることができる。実は結果というものを自分の力でこねくり回そうと、自分の願うようにしようとするから、思い煩いが生まれてくる。私たちはそうする必要ない。 イエス様がおられるんだ。イエス様の生涯に、私たちの生涯はもうイエス様によって守られ、照らされてるんだ。いかなる結果が来ようとも、私の願う通りにならなかったとしても、これも主の光の中、主の道からの中、主の平安の中なんだ。あらゆる結果に失望し、落胆し、怯える必要はないんだ。この結果も主の御手の中、この結果も主の支配の中、この結果も主の希望の中だ。私たちは自分の願いを切に主に祈ります。それはこのようにしてくださいと私の願いを主に叶えさせようとするのではなくて、いかなる結果であろうとも感謝し、その中に平安をいただきますと、私たちはそのような祈りの心であらゆる願い事を神に知っていただくことができます。主にある主の光が私たちを照らし、道からが守ってくださっている。イエス様がおられるということを私たちは小さく限定的に考える、そんなことはあってはならないことです。私たちのために十字架にかかり死なれ、三日目によみがえられた、そして今この世界をすべ治めておられる誠の王、主の主、王の王が私たちと共におられる。その光の中で私たちは生かされている。その命によって生かされている。その恵みによって生かされている。本当に私たちの主が私たちとそのように結び合わされてくださっている。私たちには苦難も試練も悲しみも、また今病の中にある方、また死というものを迎えることもあるけれども、私たちはその光の中に生き続けて、その光の中で死に、その光の中で永遠の命へとまた歩みゆくのです。神の平安は今生きている今、病のとこに伏してとしても、そして死のとこに伏したとしても、神の平安が私たちを生かしてくれる、守ってくれる、私たちの心と思いを。今日説教の後に、いつも喜んでいようという賛美を、これはワーシップソングですけども、心の中で心を合わせて共に賛美します。いつも喜んでいよう、絶えず祈り、すべてに感謝しよう、あなたの恵みは私に十分なのですと。大変短い賛美です。この賛美の中である方は思うかもしれません。そんなにいつも喜べる出来事、いつも感謝できる状況ばかりではないだろう。そういう結果がもたらされられるわけではないだろう。今日の選挙の結果、お一人お一人もそれぞれな思いを抱えておられるかもしれません。私も私なりに思っていることがあります。そして私自身はその選挙結果にいつも期待を裏切られてきたようなところがある。喜べる出来事、感謝できるような結果や状況があったわけではなかなかなかった。私たちの生涯においてもそうです。けれども、私たちは心から今日この賛美を捧げたいと思います。語られた御言葉に応答して心からこの賛美を歌いたいと思います。何があろうとも主にあって、いつも神の恵みは私に十分です。どんな状況においても主にあって、神の平安がいつも私の心と思いを確かに守ってくださっています。今週の歩みのうちにも、私たちの光、私たちの道からである主イエス・キリストを頼りとして、主にあって固く希望を貫いて歩ませていただきたいと、そのように思います。祈りましょう。 天の父なる神様、すぐに思い煩いやすい私たちです。主が共におられることを小さく、どこか限定的に考えてしまいやすい私たちです。ユーオディア神規家に光の言葉、目覚めさせる言葉が投げかけられたように、今日私たちにも主にあって、いつも主にあって、主は近いのですと光の言葉が語られました。主を頼り生きよ、主の中に、主の光の中、道からの中を生きよ、すべての理解を超えた神の平安をあなたの心と思い守られ生きよと。聖霊なる神様、どうぞ新しい一週間、私たちが私たちの主を頼りとして歩むことができるように助けてください。すべてあらゆる結果、主の御手のうちにあり、主に委ねます。思い煩わずに、すべてを感謝し、主の平安を得て固く私たち歩ませてください。私たちの光、私たちの力、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。